新平家物語連続講義第78回石舟の巻四人尼。吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は白拍子仏御瀬が清盛のいる西八条に推参した場面をお送りしました。義王が清盛を説得してまで機会を与えさせた白拍子仏御瀬は見事な舞で清盛の心を奪いました。仏は西八条に留められました。義王に代わって仏が清盛の寵愛を受ける身となってしまいます。仏の心は複雑でした。自分をかばって機会を与えてくれた義王のことを思うと今の状況がいたたまれなくなります。仏は義王に申し訳ない気持ちでいっぱいになり、清盛に対してこの西八条から去りたいという旨を訴えます。ところが清盛は義王がいるから仏がこのように思うのだということで、なんとかえって義王に暇を出すということになってしまいました。出ていくように言い渡された義王は一晩中涙に暮れましたが、夜が明けるときれいに化粧を済ませて西八条の門を出ていきました。義王が形見として書き残していった歌はこんなものでした。燃えいずるも枯れるも同じ野辺の草、いずれか秋に泡で発つべき。こんな意味です。燃え出る草も枯れる草もどれも同じく季節の秋に合うように飽きられることに出会わないで済むでしょうか。いや、いつか皆ここを離れていく私と同じように最後には捨てられてしまうものです。この和歌は枯るるに離れる意味の枯ると植物が枯れる意味の枯れるをかけ、さらに秋という言葉に季節の秋と飽きる文脈の秋をかけています。そして年は明けて任安三年の春のことです。家に戻っていた義王のもとに西八条から使いが来ます。清盛から仏御瀬がつれづれ気にしているので慰めるために西八条に来いという旨の伝言でした。全く気の進まない義王でしたが、母の強い説得もあり、再び清盛と仏のいる西八条を訪れる決心をします。それでは本文を見ていきます。彼女は心を決めて招きの日に西八条へ出向いた。妹の義女と友達の白拍子たちと4人が一つ車に乗っていった。恥と片身の狭さに義王は茨の門を通るような気がした。やがて大殿へ導かれたものの、かつて彼女が召されたあたりまでは通されもしなかった。はるかに遠い下床に座敷を定められて、そこに控えていよと家臣たちにさえ冷ややかに言われた。仏御瀬は清盛を責めた。
せっかく使者をやってお招きしておきながら座敷を下げてあのように区別なさるのは、まるで恥をかかせにお呼びになったようなものです。義王様をあのようにお扱いになるなら私もこの席にはいられません。
清盛は笑い出した。
そなたはまるでだだっこだな。義王に会いたいと言うから呼んでやったのではないか。どうすればよいのか。
私と同じようにしてくださいませ。
では近々と招くがいい。
仏の干渉にも義王の干渉にも清盛はまるで無関心な様子だった。おかしいといえば木の葉の舞うにも笑いこけ、悲しいといえば花の散るにもすぐ涙をこぼす年頃の女たちを清盛は強いて理解してみようなどとは考えてみたこともない。
義王とそこな白拍子ども、仏御瀬がアーモース、近くへまで寄ったがよい。そして仏のつれづれを慰めてやれい。今を歌うなと、舞を歌うなとして、いつも浮かぬ仏御瀬をみなして慰めよ。
正殿の清盛の座、脇の座、細殿にも、この日、公家の客やら一門の平家人たちがいながれていた。牢には諸大夫や侍たちの顔まで見える。こういう中で清盛は言ったのだ。仏を慰めよと。そして 客のために見せよとは言っていない。義王は床に手をつかえて、
かしこまって三郎
と小声で答えた。面を下げたはずみにこらえていた涙が不覚にこぼれた。自分に虚栄はないと常に虚栄を下げすんでいたくせに、今の身の惨めさが食い入るように胸を噛んだ。嫉妬にたぎられる心の揺れをどうしようもなく、しばしそのままな姿を持ち支えていた。
いかがいたしたぞ、義王。
誰かの声に耳を打たれた。義王ははっと我に返って、はふり落つる涙を拭わずに、今世を歌った。仏も昔は凡夫なり、我らもついには仏なり、いずれも仏性ぐせる身を、隔つるのみこそ悲しけれ。再び三度、繰り返して歌ううちに、彼女の方の涙は乾いた。かえって、聞き入る公家や諸臣の目に涙が浮かんでいた。仏御前はすすり泣いた。清盛もさすがに哀れを覚えたものか、もう前とも知りなかった。別な部屋で地層をさせ、引き出物などくさぐさ与えて、夜に入らぬうちに四人を返した。さて、この場面で義王の歌った今世には、義王の痛切な思いが込められています。義王も仏も共に白拍子という同じ立場ですが、今二人の立場は仏様と普通の人間ほどに隔てられています。でもいつか清盛が義王を捨てたように、仏もあっさりと捨てられる日が来る、そんなことを暗示する内容でもありました。この後義王は出家の道を選び、佐賀の奥王城院のそばに草の湯織を結んで、母と妹の義女と三人で尼となって暮らします。わびしくも水いらずの女三人の暮らしです。それでは再び本文を見ていきます。平安朝の遠い夜頃から、女たちは女の自由を貞操の限界だけではかなり放縦にされてきたが、結局彼女たちは貞操だけの自由に今は疲れ果てていた。もっと広い自由に何か欠けていたからである。人間としての自由はない。彼女たちは白拍子でなくても常に男のもてあそび者であった。惜しげもなく黒髪を捨てた女性たちと、なんとこの時代には多かったことか。それは皆彼女たちの弱い苦悶の魂のもがきでないものはない。映画や風紀は夢の夢よ。世は浮きよ。まことの世は彼岸にこそ、御世の願いこそ大事なれ。人の身は受けがたく、仏縁には愛がたし。といったような考え方が、男と言わず、女と言わず、いつも生活の傍らで囁いていた世代でもある。ややもすれば人間の根拝は、ブッダのお膝元へ、を願いとした。それは命を捨てない自殺、死まではいかない、ある形の死、とも言える。生死の中間を取った特殊な生存の仕方であった。義王の剃髪も、その母の出家も、そうした世風の外の出来事ではない。義女の純情は、まだ男性にさえ未開化の乙女だけに、なおさらいじらしいものだった。ただ時代の信じるものを信じて、墨染めを着たまでのことであろう。ところが、またその後にも、もう一人の美しい尼が、この庵へ来て、義王親子と一つに暮らした。仏御前である。やがて仏御前も西八条の映画の門を逃れ出していた。そしてあるよ、奥佐賀の芝の戸をほとほと叩いた。義王が出てみると、もう墨染めの衣姿となっていた仏御前であった。
まあどうして
と手を取り合って家へ入れ、よもすから露偏に思いを語り合った。以来四人一緒に一つ八つの誓いをちぎり、朝夕念仏を唱えて、往生の疎開仏教的な生活を長くつつがなくここに送ったというのである。いずれも哀れというほかはない。もし鐘の音の漏れる垣間見に、さしも聞こえのあった都の名義たちの寒々と黒髪を反りこぼしている姿を見かけたなら、 誰でも不憫を禁じえなかったであろう。されば、後白河法皇の長香堂の過去帳にまで、義王、義女、その母、仏御前などの四人の名が書き入れられたほどだが、果たして後白河のお心であったかどうかわからない。もしまた、清盛が義王と仏御前の出家を聞いたら、何と言ったであろう。おそらくは、大いに笑ったに違いない。そして辺りの寺社へ、例の調子で、こうも言ったことであろうか。
わからぬよ、どうも俺には。生来、俺は女の心を返さぬ男にできているのだろうか。それにしても、どうして若い女どもがやたらに髪を切りたがるのであろう。こんな流行りはやめさせねばいかん。男の入道とはわけが違う。ババだなままよ。当たらぬものだ。清盛の質の花であろうとなかろうと、やめさせねばいかん。浮世の眺めが寂しくなる。
さて、あまりにも女心を介さない清盛ですが、まだまだその権勢は揺らぎません。本日の授業はここまでになります。